今日の水戸黄門様は水炊き京懐石創業天明8年鳥屋八代目主人の浅見康政さんにお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はね、なんか今出ましたらね、
はい、
高桑君と服部君と、
はい、
で稲葉君が、
はい、
なんかラジオのこれを見たい、はい、服部君、高桑君ってほとんどレギュラーなんだもん。
そうですね、見学レギュラーで。
だからね、今度ね、寺澤ちゃんね、
はい、
見学料取って、
配管料いただくんですか。
そうそうか、ほら今日のゲストの鳥屋さんに何回か通うように、
はい、
2人とも金持ちや
すって
、ね、逆なん高桑君もそうやけど、なんとも言えん風貌や、
風貌が
なんか雰囲気せやろ、二人ともいい感じや、
どんなええ感じや、
うん、高桑君せやか、なんか彼は同志社から富士重工で、
お、優秀ですね、
うん、いや車売らんと、
はい、
油ばっかり売っとったらしいけど、
そんなまた親父ギャグであ
のまともに老舗の話に切り替えましょう、
ね、今回は大将メインでございますので、
この辺で変ですけれども、あれ鳥屋さんっていうのは、
はい、
まあ、悪い言い方したら変ですけれども、このコロナで相当ダメージはあったんですか。
ありました、正直、はい、ありました。
あ、そうですか、
はい、もうやっぱり、まあ、3年近く2年半ほど、はい、やっぱりピタッと止まってますんで、
はい、
やっぱりもう本当に最初の1年ですよね、時は悩みましたね。閉店しようかなっていう決断を先にした方がいいのか、本当に悩みましたね。
なるほど、
はい、
それと客の立場から言うたら、ちょっとね、取り出さなくなったら困んねん、
個人的なご意見で、
何だっけ、いやね、取り鍋ね、
ね、いやもう行くとこなくなります
よ、ね、取り鍋のしょうもないとこに汚いからね、はい、
毎日食べに行かないといけませんよ、それでしたら。
はっきり言うわ、
はい、
毎日行くほど足長ない、ね、
足長ない、
足やから行こうと大変、
そうそう、
はい、やっぱりただね、僕は老舗っていう、やっぱり先週聞いてもやっぱり自覚持ってあるのはすごい ね、
ね、子供の頃からね、お手伝いで入っておられた、ほんで
客層がいいね、
あ、やはり、
うん、失礼ですけれど、最初行った時よりも、
はい、
ちょっとフランクになってきてますね、客層は。
はいはいはい、確かに、はい、
僕ら最初行った時は、っていうような若いお客さんもあんまり少ないし、
本当にその当時は ね、やっぱりご紹介じゃないですけど、誰々聞いてっていうのをちゃんとおっしゃっていただいて、
割とそうやん、
まあ、ほんで店のさ前がね、はい、普通にフラッと入れるか言
う
たら、
うん、
ちょっと低いかもしれないですよね。
いや、ありがとう。
いや、分からなかったら入れないですよね、
うん、やっぱり誰かの紹介でないと入りづらいかなっていう気はしますね、
うんうん、
ね、ちょっと自慢して、
はい、ちょっとだけですよ
あのね、老舗って大事やと思うね、
はい、
でね、世の中ってね、似たようなものっていっぱいあるんですよ、
はい、
で実は東京のね、
はい、
帝国ホテルのメンバースラウンジってあるんです、一般の人入れない、
はい、
そこね、徳川さんと金高長官と伊予の林さんと一緒にね、船田はじめさんのパーティーの後二次会でうだうだ言うてたんです、
はい、
ほんならその支配人が来てね、理事長ね、1、2のお客さん来ましたよって、
お、
帝国ホテルのナンバーで1に持ってる客っていうのは、うん、まだ生きとんのかいう感じやね、
うん、
ほんで長官が誰か何歳ぐらいいたらもう90ぐらいのか、そらそうやろ、うん、というのは帝国ホテルの1ナンバーっていうのはもうほとんど死んでおれへんわけでしょ、
うん、もう古い方ってことです
かね、今4ぐらいからや、
うん、
へー言うて、ほな支配人が、うん、いやいや高橋さんは111ですよみたいなほんまやったら死んでる人ほっといてくれよというのはね、うん、まずね、いない、
うん、
111の人はいない、
もう90歳ぐらいになられてるってことですね、いや
90の人で12やから
12、ああそうか、
というのはその人は50歳ぐらいからなったんね、というのはその頃はね、 お願いしますってホテルが来はんねん。
なるほど、ホテルが選んでるわけですね、お客さん
だから鳴らしてくれたら鳴らしてくれへんから、
うんうんうん、
そら 1,2 位の人やったらだいたい50ぐらいから、
うん、それがまあ普通、
うん、普通でね、はい、そこそこなって僕はたまたま20代から持ってるから11を持ってる、
うん、
そらこの間たまにホテルでね帝国で買いました、ほとんどあれやけどと番号言わな言うた安なる部分もあるから、
うん、
ほんなら売ってる人がね、
はい、
生まれて初めて1の人に会いましたその11ってもうほとんど皆さんね、ホテルの人も死んではる人やった、うん、たまたま生きてるわけやまだ、うん、ええー、言う
かね、ちょ足あるかちょっと見てください
あの足はしょっちゅう予算より出てんのよねただね思うのはね、今なんで言うたか出た、
はい、
老舗もね古いっていうね、
はい、
扱いってねどっかでやっぱり得する、
お
損することはない。
あ、そうですか、うん、
そら私でも帝国ホテル111から始まる番号ですかって言うたら、
はい、
って古いから、そんなら大事にしてくれはるよ、
うんうんうん、
それと老舗のお店も古いから聞いたら、
はい、
あ、取り扱さんって270人すごいですねってやっぱり結構どこ行っても大事にされるのちゃいます。
いやいやそんなことないです、やっぱり京都はもっと先輩ありますから。
そうかそうか京都そうか、
逆にもうお蕎麦やらいろんなもの合わせていったら鳥なんか下の下ですわ
そらほら言うた
すごいですね、やっぱ上には上が
炙り餅
千年の
ねえ、あのねえ一番のおばさん今度新野さん一番のおばさんこれに出てもらおうかねえ、あこう千年ってあの日本で一番古いに違うかな千年って。ちょっと松前屋さんってお昆布屋さん、昆布屋さん、あれも800年ぐらい、
はい、おじゃあ昆布屋さんより古い
そう
団子屋さん、
そうそらもう大したもんよ、
団子いうか炙り餅やね、
炙り餅、あ、すいません、
その辺町をたうるさいね京都の人は違います、団子と炙り餅でどっちでもいいやないか老舗ってね、やっぱりね囲まれてる京都ですね。
いやしかしながらね、大将ね、お名刺いただいたらね、裏面はね英語で書かれてるんですよ、
うん、そう
ね、この辺りがね、
そんなに大きな英語で
ショーフラ
ショーフラせっかくいいこと言ったなと思ったんですけど自分で
バショに合うたベーシックなスタイルってあるやん、
はい、
例えば老舗のお店ってその自分とこのベーシックをずっと何百年続けてるわけ、
うんうん、
これねものすごく難しい。
そうですよね、
だからね、
うん、
はっきり言うけれども、
うん、
8代目としてね、うん、変えるの大変ですね。もうベーシックモデル出来上がってるから、
うん、
あの本当に触らない方がいいです、逆に
触らない方がいいです、ね、
あのベースの部分はもう絶対触ったらダメです、
あきませんね。
ただ時代によって変わるものっていうのは、うん、私たちは器なんですね。だからその100年前の器確かにね色は綺麗です、あの趣もあって深い見せてくれるものはあるんですけども、うん、ただ今の時代に合わないというか、うん、その大きさがね、昔はこれでやっぱりこう並べて、うん、おひなさんの古いのも一緒で、
そうそうね、
今の時代とちょっと違うよねっていうので、今のその陶芸家さんたちがみんな代も変わりながら、
なるほど、
その時代に応った大きさ
は、なるほど、そうすると現代風に、
はい、
おかみさん変えてあきませんで振るなとか、はい、
それは現代風でもないとも思いますけど
逆にその古さのいい部分は残しとかね、
そうです
ね、うん、かえての器ぐらいのね、逆に
だから逆にね難しいのはその伝統を守る、
はいはい、
伝承
あ
っていうその2つの言葉に似たように聞こえるんですけ ど、
なるほど、
やはり新しいものを取り入れてつなぐ、
うん、
その考え方っていうのを、
なるほど、ね、
これからねどういうふうに、
う
ん、まあ、全く逆のことは、まあ、
そうそうね、
あの冒頭で言わせていただいたように守らないといけない部分がベースにありますんでね、
うん、
あとはまあお客様のご意見
を、そうですね、
はい、
僕はねちょっと伝統はもう最近守ってる、うちの家特に
どんな伝統ですか。
いや LED に変えた
そっか、長い、長いこと持つよ熱
くないよみたいな
ところ長いこと持つよで変えたら逆にあかんわね思え、やっぱり伝統っていうのは変えたらいかん部分と変えないかんところ、このね難しさっていうのはね、やっぱり相当これを引き継いだ人の悩みでしょうね、
うん
う
ん、
今どうなんですか、その、はい、老舗協会とか組合みたいなのあるんですか。
あります。各業種伝統文化のその業種、はい、皆さんたくさんありますので、うん、その立ち、その方々で皆さん集まって一応老舗の会っていうものを設け、
うん、
でまあ京都府さんを先頭にまあみんなで盛り上げて守っていけるものは守っていくっていう動きは活動はあります。
あ、そうですか、はい、京都の中央市場でも商売してありますもんね。
元は、私たち魚と鳥をやりだしまして、
ほうやね、
ほう魚も、
はい、私のおじいちゃんが中央市場というメカニズムをちょっと作りまして、
ええ、
でそれを全国にちょっと広めて、
ええ、
各市町村が、まあ、財を成して、
ええ
、ライフラインですね、公共事業にお金が行くようにっていうので、
うんうん、
食品を通じて税金を徴収しながら運営をしていくという考え方で、はいはい、
うん、
で今京都にある中央市場っていうのは一番雪が降らないところ、積もらないところ、はいはい、で貨物が近いところ、うん、昔、今は車社会でも当の昔昭和の一桁の時代ですよね、はいはい、その時はもう貨物が主流でしたので、
そうですね、うん、
その貨物に乗せて全国の、うん、食品を、うん、届けて集めるということを考えて、うん、商売というか、まあ、中央市場というものを作ったのが始まりですね。
すごいじゃないですか。
ちゃんとそこを元で、関わったはんね、やっぱり浅見家っていうのは、
うん、
そういう面ではなんていうかな、由緒正しいところをいっぱいお持ちやからね、ただ、まあ、こんな言い方したらいいんですけれども、事業としては分けてあるんですね、もう完全にお兄ちゃんと、
私と本家の水産会社と、まあ、料理屋はもう全く別なので、
もうグループでもなんでもないです、うん、経理も全然切り離して、
はい、
なるほど。
たまたま私たちの今やらせていただいている料理屋っていうのは跡取りがちょっといなかったもんで、
なるほど、ね、そうですね、
で、まあ、知らない人に売却よりかは身内の中でなんとか守れないかなというので、
うん、
私たち、
そう、ただ面白いのはね、床開きしはん
ね、おっしゃってましたね、
うん、で新藤さんにね、自分来るか言ったら行きます
それは行くでしょ
なんで来んねんって言うと、ただでしょ
いつも、ね、ご招待なんですね、
そう、ご一緒なんで、もうずっともう何十年ご招待いただいて、今度ね、小林先生と金高長官と、
はい、
ちょっと床開き一緒に行ってよろしい。
ありがとうございます。
いい、
心強いです。
いい、ただやけど、いやこっちが
なんか強調されたらダメですよ。
こっちがね、なんか悪い気するね。
あ、いただいてしまって、
そうですね、なんかお金払わんと食べて、みたいなね、それ言いにくかったけど、今 OK もらいましたんでちゃんと3人で行きますんで小林先生絶対その日開けといてください何月でした、
昔の床開きが6月、今は5月から
月、ね、
してますけども、
床開きは6月の
6月の1日が床開きが、
ね、
古くからやってるお店はやっぱりそこを守るんですよね、
う
ん、
なるほどね。
新しいところは5月がもう床が始まるからっていうので、
なるほど、
ここから買い、まあ、床が始まりますよっていうオペレーションかけはるんですけども、
うん、
もう京都の方はね、大体昔から6月
1日、そうそうそう、そ
もう5月はちょっと寒そうですよね。
いや、それであのね、
はい、
大きいね、鳥屋さんの床は
一番広いんです
か。いや、2番目ぐらいね、
まあ、そういう意味広いですね、
ぐらいです、うんうん、大きいね、
お
ゆったりして、
うん、
すっごくええ風情、
あ、いいですね。
よろしいね。
今や椅子もなんかね、ものすごく大きい椅子になって、
椅子にしてくれたはんねん。その辺はちゃんとね、うん、変えたはんねん。
うん、座りやすくてい
い
です
ね。ええ感じやね。
一番最初行った頃はまだね、あの普通に座布団なんで、
座布
団
でね、
座敷スタイルで、
うん、
そうそう、船屋さんもね、鳥屋さんのね、好きやね。
あ、やっぱ美味しいですもんね。
行った時船田さんって分かれへんかった。
行った時分かんなかった。
おそらく気づいてはれへん、
大将が、
はい、うんうんうん、気づいてた。いや、はい、店の人気づいてない思いますって、
うん、
そう、どうやったんやって、やっぱ美味しかったですわ。そら鳥屋さんの鍋、東京の人はみんな感激するね。
うん、すると思いますね。
あ、あれはやっぱりね、うん、関西人ってね、うん、ある種贅沢、
うん、
京都のね、風情もね、伝統も含めて当たり前や思ってんね。
確かに、はい、
さあ鳥屋さんの料理とね、雰囲気ね、うん、東京で探そうとないですね。
うんうん、多分ないでしょうね。
あ、まずない。
うん、
今年ね、超行ったらね、
はい、
あの私の好きなね、カニがなかってね、知らん、こんなん
小さい箱ガニ、
コッペとか、
うん、分かんないです、はい、
あれも言い方いろんなのありますよね。セコとか、
そうです、
コッペとか、
ね、うん、取れる場所によって
、あれは取れる、やっぱり一緒なんですか、取れる場所なんですか、
はい、電光箱であったりとか、
そうそう、はい、僕ら、そう、はい、僕ら箱っていう感じでね、
はい、言
って
ます。
美味しいね。
そうなんです、ね、
あのね、あの中市もうまいけどね、
うんうん、
食べたことないでしょ。鳥屋さんのめっちゃ美味しい。
ああ、そう、僕それはないです ね、
ね、
う
ん、あれいつも何月ですかね、
カニですか。カニはね、あの12月から解禁なんですけども、うん、
コッペは早いですよね。
そうなんですよ、うん、で昨年も今年も、うん、量が取れてないんです、
う
ん、
あ、そうです
の、はい、なのでもう船がもう港がもう早めに切り上げて
終わっていって、あ、
はい、
知らん、コッペって美味しいよ。
いや、食べたことないですね。
このぐらいのメスヤが小さい甲羅にね、
うん、
思い切りね、
はい、
あの詰めたんね、身を。
へ、
美味しいね、
うん、いや、相当昔やったらほんまタダみたいな。
そうそうそう
そう、
メスガニはタダやね、
うん、で大体あの、うん、霞とかあっち側の方行ったらそれで何、そうそう、カニのご飯、うん、カニご飯とかよね、そういうのほとんど小学校のなんか言ってましたよ、あの
給食
がそういうや
つ、ね、は
い、
給食に出てくるんですか、
う
ん、
そうね、鳥屋さんって昔ね、あんまりあのそれ以外の今いろんなもんね、
あ、はい、
あの空八代目さんの代になって、うん、いろんなものをね、提供しはるようになって、
あ、そうなんですね、
だから商品バリエーション増えて、うん、ベースは一緒やけどね、これこうですか、ああですかとかね、
うんうんうん、
だから雑炊やと今回びっくりした、雑炊美味しいね。
あ、美味しかったです。
お餅も美味しいし、
うんうんうん、
で雑炊に柿アワビ、
え、そんなの入れるんですか。
おう、ほんで、あのあれ中華料理のフカヒレ、
フカヒレ、
そうやね、
なんか合いそうにない感じもしますけど、
いや、それ、
合うんです。
うん、いやいや、フカヒレ、あのあれしたけどね、
はい、
あのアワビ、
お
お、いや、そういうのちょっと
白いスープだから、
そう、ちょっと変えたはんね、うん、いや、雑炊にね、うん、入れはって、うん、あれ美味しいですね、あれちょっと
の味するだけで、やっぱりね、こうお好みで今日はノーマルがいい、
うん、
でもやっぱり今日はちょっと濃くいきたい、
うんうん、
疲れてる、
うん、
これを足したい、
うんうんうん、
っていうやっぱりお声があるんで、
あ、そういうのはね、
そこからやっぱ生まれてきて、
なるほど、
常時、まあ、それ一本で行くのももちろんやり方としてあるんですけども、
なるほど、ね、
やっぱりこれあったらいいよねっていうのをお話の中で出てくるので、う
ん、なるほど、はい、やっぱり老舗は、まあ、汚い言い方したせんやけれど、上手に進化させ
て
ある。
うん、ね、でも難しいですよね、そこもどこまでするかっていう、多分いろいろせめぎ合いがあるかと思います。
そう、そう、それはやっぱ八代目の手腕やから、
うん、ね、え、ちなみに9代目っていうのはもう候補育ってらっしゃるんですか。
これ難しいですね、この時代。本当に難しいです。まあ、あの先代も先々代も同じことをあの立ち位置になった時におっしゃってましたけどね、見つけるっていうことが大変ですよね。
うん、
最初から できない子に渡すほどひどいものはない、うん、やっぱりそのタスキを渡すということ、バトンを渡すということは、うん、それなりに器があるものやと思って渡さなあかんと、うんうん、という決断の部分で、これから飲食が果たして生きていけるのか、
うん、本当そうです、はい、これね先週ちょっとね言うたように、うん、農水省っていうのはこれからね、はい、ものすごく大事な省なんです、というのは普通にしてますけれどもね、どれだけね日本に安定した野菜にしたって果物にしたってね肉、
うん、
もうそういう鳥にしたって全ての材料が途絶える可能性が出た時に、うん、これ飲食はやっていけない時代来ますよね。
来ますね。
特に素材ええのばっかり使ってあるから、
そうですね、
このチョイスは難しいですよ。い
や本当に野菜の農家さんもそうです、経営者さんもそうです、
う
卵屋さんもそうです、
ね、あ卵屋、はい、さんね、
で私たち牛乳は使いませんけども、あの牛乳の部分も本当にその皆さんマンパワーじゃないですか、人がいてくれはって育てたものをいただく、でも育ててくれはる人がいない、
本当そうですね、
でそれをどういうふうにお客様に揃えていくかというか、揃えることが本当にもう一番の課題になるんで、それを9代目にバトン渡して頑張れってはよう言えへんなっていう部分も重きを置いてます。
は
い、
それはそうですね、はい、そうやってか、やっぱりね老舗の悩み、
うん、
でまた信仰の悩み、
うん、
それ僕はね老舗の悩みの方がね、例えばやっぱ深いと思う、
うん
うん、やっぱりそれはねそのベーシックモデルを守りながらって、
うん、
それと新しいとこやったら勝手に新しく変えられるやん、
うん、そうですね、
その辺のせめぎ合いっていうのはね老舗の部分っていうのは大変で、そしたらこれを第1回目として年に何回か老舗シリーズを生き残る知恵としてラジオを通していろんな方が学べるとこがあったらええなと、だから第1回目はやっぱり鳥屋さんっていうことで、
いや大変貴重なお話聞かせていただきました。
本当貴重な話で、目いっぱい鳥屋さんを褒めて終わりましょうい
やまた食べたくなりましたので、よろしくお願いいたします。
いえこっちごと、はい、今度私があのご馳走お願いします
承知しました
承知してもと私に回るねんけ
どバレました
はい、ありがとうございます。
またよろしければお越しください
ありがとうございます。
今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
浅見康政でした。